こんばんは、月のマニマニラジオです。
このラジオは自然が好きなアラサー女子エツコとナナエが日々の暮らしについて月のマニマニおしゃべりするラジオです。
はい、今日のテーマは職場で感じる男性からの圧にやられた話ということで、はい、あえて今日はね、男性からの圧っていう風にさせてもらってるんですけど、
はい、
はい、えちゃん、なんかこういうエピソードあったりします？
ちょうどありまして、実は私8月、昨年の2025年の8月から新しいユニットというか、なんかチームで仕事をするようなことになってまして、まあ、半期に1回チームが変わるんですけれども、その時にちょうど私のいわゆる直属の上長というかにあたる方、チーム長みたいな人が割とですね、結構多分男性性が強めというか男っぽい方でして、ちょっと不穏な空気感みたいなのは初月に感じていたんですけれども、まあ、結論としてはですね、全然合わなくって。
あ、そう。
はい。で、私オンラインなんですよね、仕事が。なので隣で仕事をしてるってわけではないんですけど、オンライン上でワンオンワンとかこうミーティングとかするんですけども、それだけでも、2ヶ月間ぐらいでげっそりしてしまうという出来事がありました。
いや、職場の人間関係、これ本当大事ですよね。
いや、本当そうなんだなっていうのを改めて感じましたね。
いや、いや、私も今 IT 系なので、
はい、
私以外みな男性なの。
ああ、そうなんだ。
本当になんかもう女性の人とかたまにいらっしゃるんだけど、というか、まあ、全然別のチームにいらっしゃるんだけど、はい、たまにこうやり取りするともうオアシスって思うぐらい男性が私多い職場なんですけど、うん、さっきえっちゃんがその男性性強めな上長になったって言ってたけど、男性でも男性性と、まあ、女性性ってよくね言われるけど、女性性強い男性とかもいらっしゃるじゃないですか。
そうですね。
その男性性強めの、
ね、
上長は何をもってその男性性が強いのかなっていう。
そうですね。まあ、なんか本当にこれなんかちょっと悪く言ってるわけではないんですけれども、わかりやすく言うと本当に猿山のリーダーみたいな猿頭みたいな。
マジ？スーパーモンキー来ちゃった。スーパーモンキー来ちゃ
った。スーパーモンキータイプで、まあ、やっぱこう山の対象感というか、やっぱ自分がこの自分のですね、こう、まあ、私たちの職場でチーフって言うんですけど、そのチーフという職位にすごく誇りを持たれていて、なので、まあ、チーフとメンバーは明らかにその、まあ、もちろん職務内容とか違うんですけど、地位が違うというか、こう自分がリーダーとして引っ張っていくんだ感みたいなのを、すごく大事にされてらっしゃる方で、規律もすごく厳しく、ルールがたくさんあったりとか、そのルールをですね、少しでもこちらで柔軟性だと思って変えた暁にはですね、すぐにミーティングしましょうみたいな。
ルールに縛られて、
ルールに、そうですね、縛られましたね。あんなにルール来る人初めて私も会ったんですけど、もちろんその人はその人で、そうやって規律を良くしていくことによってやりやすくしようっていう意図があったと思うんですけど、ちょっとその、まあ、ルールに対する圧だったりとか、あとはもう目標というものはね、もうとにかく追うのが当たり前というか、さっきのその猿山の話って言ったら、上にとにかく深い山を立てていくというか、目指していくのが当たり前だみたいな、結構価値観が強くてですね、私割とその自由にやらせていただきたいタイプなので、ちょっとその辺がだいぶね、感覚、自分とは感覚違うんだなっていうのは感じましたね。
いや、確かにね、猿山のヒエラルキーにさ、いつの間にか自分がこう乗せられちゃってると結構びっくりするよね。なんでなんだろうね、男性、まあ結構昔のスポコンドラマとか、それこそ私たちのまあ親世代60前後ぐらいの方々はやっぱこう学校教育とかも体育会系で、
いや、本当そうですね。
ね、まあ、モテサロンに上になると多分体罰とかあっても大丈夫というか、大丈夫じゃないんだけど、そういうのも日常茶飯事みたいなのも聞いたことがあるんで、なんかその感覚で生きてるとやっぱり先輩後輩はもうきっちり線引きだし、その肩書き
そうですね。
に誇りを持ってらっしゃる
誇りを持ってらっしゃいましたね。
っていうのは。でも、なんで男性に多いんだろうね。その勝手なイメージっていうか。
いや、そうですよね。まあ、女性でも、もちろんいらっしゃるとは思うんですけど、私もその大学までは、もうゴリゴリ体育会系のヒエラルキーありのなんか部活に所属してたんで、だけどなんか社会人になってから見る人って結構男性が多く見えるのはなんでなんでしょうね。
女性はね、多分もしかしたら育休とかその子育てで、やっぱ日本はまだまだその役職についてる女性の割合が低いので、そういうメンズだけが
あ、でも
残っ
そ
て
れ
し
もあ
まっ
るかも。
て目につきがちっていうのはあるかもしれないけど、
そうですね。
でも私そういう男性に会うと本当に戦いたくなっちゃう時があって。
あ、そうなんだ。
そう、前私キャリコンっていうキャリアコンサルタントっていう国家資格を取ってた時があったんですけど、なんかね、その受験資格を取るためにそのスクールに通わなきゃいけなくて、なんかそこのスクールの名物学長さんが特別に授業をしてくれる会が月に1回ぐらいあったの。で、そこにはもう
おお、そう
50
なんです
人
ね。
60人ぐらいの生徒さんが集まって、その中でたった3人ぐらいしかその学長の面談を受けられないみたいな感じで、私なぜかそこの君みたいな感じで当てられちゃって、もうなんかみんなの前で
選
そ
出
のキャリコン、全然さ求めてないのに。もっと求めてる人いたのにさ、私前に出てそのロープレ、実際のキャリアのカウン
わあ、
セリングのロープレをしなきゃいけないっていう風になって、で私の態度が気に食わなかったから多分その人も呼んだんだろうね、前に。で私普通にやったの。でめっちゃもっとボロボロだっただろう他の人って思う人いっぱいいたのに、その人には褒めて私だけめっちゃけなされて。
やだ。
すっごいムカついて 絶対そこまで言われるほどではなかった。なのにそのそういうキャリアカウンセリングとかのってさ、もうほんと主観だから、試験自体もほんと主観なの、あの試験、
そう
私
なんですね。
個人の感想ですよ。でももう人が人を見るっていう、その面接とかもそうだけどさ、好み出るじゃん。
そうですよね。出ますね。
なんだけど、その学長先生はみんながヘコヘコするわけ。名物学長で。よいし
ああ。
ょみたいな感じでいつもやられてるのね。
なるほ
で、
ど。
私がほんとふーんみたいな感じで多分聞いてたから、で、まあ、いろいろ言われても、なんだこいつみたいな感じで、見てたから、もうすごいムカついたんだろうね。めっちゃなんかを言ってきて、それも、もう圧だったんだけど。まあなんか本当にそういう肩書きになんか、振りかざしてくるようなその人は私本当にムカついちゃうのね。だから仕事で
まあ
も
ね。
本当戦っちゃいそうになるから気をつけようって思ってるんですけど。
そうなんだ。いや、だからその、学長さんもやっぱ、母ってされすぎちゃって、やっぱ母ってされてる自分がちょっと気持ちよくなってたところに、
そう、
全
私
然、
にはそう見えた。 いい人なんだろうけど、ちょっと私でもそういう肩書きに、ね、甘んじてる人本当に嫌い。
いや、
本当に、
まあ、なんとなくそんな気はね、感じはするんですけど、七重さん結構戦いに行くじゃないですか。
そう、よくないよね。戦わないで、ふーんってしてるのがいいと思うんだけど、なんかね、誰かがこいつをやっつけないと、変わらないんじゃないかって思って、結構言うとき言っちゃうんだよね。それで喧嘩するんだけど。
いや、でも、それ、なんか私からしてみたらめっちゃいいなって思うんですよ。
あ、でも、まあでもそうだね、仕事でもするな、喧嘩。えっちゃんはその8月から今半年ぐらい、どうしてきたの、そのアッツの人に。
いや、もう大変でしたけども、もういろんなあれやこれやがありましたね。でも私初手は戦えないタイプで、結構合わせちゃうんですよね。なんか言われたら、あ、なんか一旦合わせなきゃいけないんじゃないかみたいな感じで、
上司だもんね。
そうですね、確かにこっちも私もそのなんか上のものには従わなければならないみたいな、こう感覚がまだ残っているのか、すごく圧かけられるとこう萎縮しちゃう時とかあって、なんで全部言うこと聞いてたんですけど、もう我慢できない。で、一度なんかお話し合いみたいなのがありましたね。
あ、そうなんだ。1対1で。
はい。1対1で、なんか私がやったことが気に食わなかったその上司から、私が退勤後にちょっとミーティングできますかみたいな突然メッセージが来て、で、もう慌ててなんか準備して、話したんですけど、なんかね、結局ね、話は平行線でしたね。で、それがすごく良くて、あ、なんか、こう、大切にしてることとか、やられて嫌なこととか、したら嬉しいことっていうのが、もう完全にこの人と私とだと、もう真逆の位置にあるっていうのが、その時にすごくはっきりしたので、それで少しすっきりして、まあ、違う人間だから、あんまりその気にしすぎなくていいんだなっていうふうに結構心の整理がついて、なんか、わざわざ合わせに行くために時間を使わなくなったというか。
いや、すごい。
そういうのはありました。
あ、それいいね。コミュニケーション取って、もう違うんだでね。
違うんだってね。
いや、私、勝ちたくなっちゃうから、ね、良くないっていうのを今、エッちゃんの話聞いて思った。なんかね、間違ってることをこう正したくなるっていう。そう、私にとっては間違って、ね、でもなんかさ、はいはい、人としてみたいな、その、例えばだけど、この間私じゃなくて私のチームの人に、そのお客さんがね、資料をこの日までに送ってくださいを、お客さんが送ってこなかったわけ。
ああ、それはちょっとね、
それでね、その人は、そのこれどうなってますかねぐらいの、このすごい優しい男性だから、どうなってますでしょうかぐらいの感じのメールを送ったらさ、その向こうの役職者がさ、なんかなんでこっちが期日を守らなきゃいけないんですか、そっちがくださいって言ってきてるのにみたいな。
怖い、
すごくないこの理論。私びっくりしちゃって、
わかんないですね。
私がいつも戦う人というか、さすがにお客さんだからその人に対してはただ黙るっていう戦法を取ってるんだけど、そのメール見た瞬間、私のスイッチがちょっともう押しそうになって、なんか私返事しようかなみたいな、いやいやみたいな、それは困りますって。でもこういう なんていうの、で弱いじゃん、立場がお客さんだからこっちが弱いから、何もその時も下手に出るしかなかったんだけど、もうすっごいすっごい悔しいの、そういうのって。だからプライベートでこういうことがあった時には、私ちょっと本当に戦っちゃう、本当スーパーサイヤ人みたいな一面もあるから。でもえっちゃんの言うように、その何が違うのか、どう感じてるのかっていうのをまずね話して、 なるほど、私とあなたはもう天と地ほど違うっていう、どっちもいいみたいな風にできたら、ストレスというかずっとこの怒りを持ってなくていいから、
まあ
いいよね。
そうね、だからずっと付き合っていく人にはできないですけどね、私の方は、私の先方は、まあ、
そうだよね、
うん、
そう、大体でもさ、圧かけてくる人なんてさ、もう一緒にいたくないんだから、もう、
ね、
なんか、はいはい、どうぞって言ってさ、の圧をする、こっちがその、圧を感じなきゃいいんだよね。
うんうん、
もう無重力に行けばいいのかな。
そうね。
もう、
うん。では、スルースキルみたいなのは、すごい重要なんだなと、うん、その時思いましたね。
すごいよ、えんちゃん。
誰、そのチームの中で、自分の中でも自分に矛盾だなと思ったのが、なんか6人ぐらいその人もいるチームの中で、あのその人が一番苦手だったのに、最初の2ヶ月その人とだけずっとあのコミュニケーション取ってたんですよ。
えらい。
なんかうまくやらなきゃいけないんじゃないかみたいな気持ちが働いて。
あ、そっち？
そうそうそう、冷静になった時に
別に頑張ったね。
そうそう、一生いるわけじゃないのに、自分で勝手にこうまとわりつきに行っちゃってるっていうか、なんかぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅやってるから、もうそれ無駄だなっていう
い
風
や、
に
本当ですよ。
そう思
そう。
った
あ
次
と、
第です。
昨日ちょうどキャリコンの知り合いの方と話したんだけど、やっぱその会社とか家族とか、そこだけが自分の人生、社会だと思ってると、やっぱそこで何かこう、ね、人間関係の不都合があった時に、もうすごいブルーな気持ちに、もう自分の人生全体がブルーになっちゃうから、やっぱサードプレイスを作っておくの大事だよねっていう話をちょうどして
ああ、
て、
敵なお話。
そう、だからいろんなその趣味とかでつながってっていうサードプレイスをいくつも持ってると、その100あるうちの割合が、仕事がね、ちょっとずつ少なくなっていくと思うから、まあそういうね、選択肢を持っておくのも大事ってちょっと昨日話してて思ったので、もしね、これを聞いている
いや、
方で、男性からの、人からの圧で、まあお悩みだったりとか、ストレスが抱えてられてる方はね、ちょっとサードプレイスだったり、まあもしね、その内容をお聞かせいただけるのであれば、コメントとかでね、はい。私たちにもちょっと知れたらなっていうふうに思います。そんな感じで、今日も終わりにしたいと思いますが、今日も聞いていただいてありがとうございました。次回は3月19日、新月の日にお会いしましょ
じゃあ今日はこの辺で。
う。月のマ
マニー
ニー
マ
マニー。
ニー。